皆さんこんにちは。この番組流行りもの通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けしまーす。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
第116回流行りもの通信部でございますけれどもね、
お、
多分皆さんは別に全然気づかないと思うんですけど、
皆様が気づかないようなこと、
はい。私のちょっと環境が変わりまして。
ホネストの環境が変わった？
はい。
喉の環境？
いや、喉の環境。いや、喉の環境は悪いままよ。
あ、悪いままか。
はい、それはだってさっきからそんな、前回分から撮ってる時間あんま変わんないんだから。
う
ん、
そうだね。
すぐに良くなるわけじゃないんですけど。
うんうん。
パソコンをね。
ほう。
私ずっと iMac 使ってるんですけど。収録の時はね。
はいはい。
それ以外に、僕テレワークで、まあ会社のパソコンで Windows なので、
うんうん。
で、ちっちゃい Windows なんです、画面が。
画面がちっちゃい Windows。
そう、ラップトップで。
ラップトップで。
で、普段仕事するとき、まあ机に腰据えてやるときって、
うん。
やっぱ画面大きい方がいいじゃないですか。
そりゃね。
だから、テレワークになったタイミングで僕自分でお金出して、
うん。
まあそこそこ大きい、まあ、iMac と同等の大きさぐらいのディスプレイ買ったのよ。
なるほど、なるほど。
で、仕事するときはそっちにつないでっていうのやってたんだけど、
うん。
そうすると僕の机の上にそこそこ大きい、まあ、ディスプレイが2個並ぶわけですよ。
そうだね。
で、それに、こう、ノートパソコンみたいな。で、ノートパソコンももう1台僕持ってるんで、会社用。
うん、うん。
2台あるんで、
うん、うん。
もう、煩雑なわけ。
なるほどね。
うん、机の上がね。
うん、うん。
で、なんかこう、Windows 用のパソコンを、こう、iMac の右隣に置いてたんで。
右隣に置いてたんで。
はい。パソコン、普通の Windows やるときは、
うん。
いつも首が右に傾いてるわけよ。
あー、顔がね。ね。なるほどなるほど。
右、ずっと右見ながらやってるわけ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
そうすると、うん、めちゃめちゃ首痛くなるのよ。
まあ、当然の気質だね。
うん。今、当たり前のことしか言ってないから
ね。おー、なんか、そりゃ、まあ、そりゃそうだよ。気持ちもわかるけども、そりゃそうだよなって話、ね。
そう。いや、でもさ、その iMac をわざわざ移動させて画面をこっちに持ってきてみたいなことをさ、まあ、しないじゃん。
まあなあ、中華の円卓みたいなの買わないといけないもんだな。
そうそう、くるくるね。そんなスペースないしね、で、それで結構困ってたの。で、まず、最初の、その対処法としては、
うん。
この前の回で僕ベッドに座ってるって言ってたじゃん。
そうだね。もうこれ、ダブルに変革しづらい環境だね。
そうそう。でも、ベッドだからこそ、この Windows 使うときは、そっちを正面に向くっていうやり方にしたの。
ほうほうほう。
ベッドの上にどうせ座ってるからね。
うんうん。
だからそれでなんとか解決はできてたんだけど、
うん。
いや、これじゃねえだろうと解決法。
なあ、セルフツッコミが入ったんだ。
こんな解決法あるかいと思って。
あるい、カタカタキーボード打ちながらガタン立ち上がって、こんな解決法あるかいって言って。
なわけあるかいってなって、
うん。妻と子供がどうしたどうしたみたいな出てくるみたいな。
まあ、自分の部屋なんでね、あれ聞こえてないと思いますけど。いや、実際やってないわ。いや、そのモニターを、
はあはあ、
やっぱり今の iMac の正面に置くべきだろうと。
ああ、なるほどね。うん。
ね、
うん、
で、こっちはモニターだから、
うん、
別に iMac のやつをこっちに出力もできるわけですよ。
ほうほうほう。
ディスプレイの方に。
うんうんうん。
だからディスプレイをメインにして、
うん、
入力を3つ入力したものを1つにするっていうやつを買って、
ほうほうほう。
切り替えできるようにしたらいいじゃんと。
お
ー。と思ってその環境に変えて初めての収録が前回と今回なんです。
なるほど。
で、この環境めちゃめちゃ良くてさ。
おほうほうほう。
今までその iMac の画面一つで、この、ロックオン用のその、ね、ソフトを立ち上げてちっちゃくしてさ、
うん、
ちゃんと動いてるなっていうのを確認しながら、自分のメモを別ウィンドウで開き、
うん、
で、その自分の音声を耳に返す用のソフトも開き、つって、
うん、
結構もう、見れる範囲少なかったのよ。
なるほど。
それが2画面だったの、今回。
うん。
めちゃめちゃ快適ね。
そうなると、ホネストの心的リニューアルが図られたけど、別に音質に変えるとかそういうのはないわけね。
ない、全くない。
なんだい。なんだい。
ただ、僕のメモがすごく大画面で見れる
なんだい。K 聞いてる人もみんなこう、ベッドに座りながらこう、ガタッ立ち上がって、なことあるかいって。まあみんなバーンって言って、妻と子供がどうしたどうしたって出てきてるよ。
いや、すごいな、その連鎖。なことあるかい連鎖すごいな、それ。世の中で結構怒っとんな。
今怒ってる、もう全国津々浦々いろんなとこで。
それで奥さんの方が、なことあるかいって言って突っ込んでくるでしょ、どうぞ。うん。だから、別に皆さん何にも関係ない話じゃないですか。
なるほどね。
でも、デュアルで画面見れるって結構楽なのよ。
まあ、僕これ、番組で言ったことあったかな。僕、昔ゲーム実況してたんですけど、YouTube で。
はいはい、はい。
その時にその環境を作ってずっとそうなんで。
ああ、そうなんだ。
長らく2画面なんですよ。家で。
へえ。
で、まあ、テレワークがうんぬん管理になった時は、じゃあこれこのまま利用しようってやってたんで。
お
う。多分今、ホネストがやってる環境と近い感じじゃないのかなと思うんですよね。
それは遥か前からやってたってことね。
YouTube の頃だから4年ぐらい前かな。
会社は僕もデュアルなの、ずっと。
うんうん。
それを家でやろうっていう気があんまりなかったからさ。
まあ、むしろ僕は会社はシングルだよね。
まあ、なかなかね、デュアルでやるやつもいないのからね、うん、会社で、ね。
まあ、でも、あれだよね、その2画面になると、結構、首振りというか、
あ、
注意力かけるときたまにあるけどね。
はい、あ、そうね。もうすでにこっちのデュアルの2枚目の画面の方にウィンドウ立ち上げたのにもう一回立ち上げようとするときあるからね。
うんうん。いろいろ。
あ、こっちあったわ、みた
いな。慣れるまではあるような気もしますけどね。
まあね。でも、なんだろう。もしテレワークで、そういうなんかちっちゃくて肩凝るわとか、なんか、大きい画面で見たいわとかっていう方がいればね、おすすめですよ。
まあ、でもあれだよね。Mac、モニターとパソコン一体みたいなのが多いからあれだけどもね。なんか自分の理想とかではね、こう、モニターアームちゃんと買って、
はいはいはい、はい。
ぴっちり並べたくなったりするときあるけどね。
あ、横の線とかでしょ？
同じモニター2個買いたいって思うときあるもんね。
わかる。
それ、こう、縦にしてな、横並びにしたい。
あー、大きいが、わかるね。そのベゼルが狭いやつ買ってってことでしょ？
うん、まあ、ベゼルは正直狭くなくても、
あ、そう。
なんか、うん、別にウィンドウ自体横に横断する気はないんだけども。
あ、そうなんだ。
僕、縦置きにして、モニターを縦長状態にしたのを横に 2枚並べたいっていう願望が結構長らくあるけども、ずっとやってないんだよね。
あー、まあでもそれも使いやすそうだよね。ウィンドウって結局縦長で使いたいもの結構あるからね。
そうなのよ。もう、この iMac どうしようもないじゃん、と思いなが
ら。傾けられないからね。
どうしようもないじゃんって思ったままずっと生きてる。
そうか、そうか、そうか。普通に買う外部モニターとかで縦できるもんね、全然ね。
うん。モニターアームに対応できるからね。
そうね。
スパイダーマンの敵みたいなモニターもいいよね。ほんともう。
ちょっと僕わかんないです。
あれいいよね。
まあそんなわけで、
うん、
早速本編に入っていきたいと思いますけれども。
うん。
今日は小平さんがお話を持っていただきましたが、何でしょう。
今日は割と薄っぺらい話になるんですけども。
ほう。
今日はシャーペンの話をしようと思ってます。
ほう、シャーペン。
うん。国用から鉛筆シャープっていうのが出てるんですよ。
ほう。
それが、好きだなって思って。
はあ、
そんな話。
もう逆に楽しみだけど、
ね。割と、今日言うことないぐらいの感じなのよね。ただ、うん、はあ。この好きをどう表現していこうっていうのを、うん、って思いながら挑んでます。
まあ、うちの番組も、まあ、お耳に合いましたら、もう、好きをどう表現するかっていうところの番組ですからね。
そうだったの？マリカさん。
そうだよ。
マリカさん、実は、僕らフォロワーだったみたいっす。ずっとマリカさんが考えてたことをやってただけみたいっす。
まあ、俺らの方が早いっていうこと、
ね、あ、マウント取っちゃった。失敗だ。大失敗だ。
まあ、そんなわけで、早速本編に入っていきたいと思います。
今日は黒曜から出ている鉛筆シャープの話をしたいなと思っております。
鉛筆シャープね。
うん。知ってますか？鉛筆シャープ。
鉛筆シャープってなんか鉛筆みたいなシャーペンってこと？
そう。
おー。
もうほぼそれで答え。
え、じゃあやっぱりボディは六角形なの？
イエス。
おー。で、その芯はちょっと太めなの？
イエス。
おー。後ろに消しゴムもついちゃったりなんかしちゃったり。
それはついてないかな。
ついてないんか。いや、シャーペン普通ついてるやろ。おい。
でも、鉛筆は逆に普通はついてないからね。
あ、そっか。あ、そっか。 俺あの、よくあるさ、後ろにあの、何オレンジ色の消しゴムがついてる系の鉛筆を想像してたわ。
うん、まあまあまあまあ、でもまあ、デザインテイストとしてはそれは意識してるかもしれんとなとは思う。
おー、そうなんだ。
うん。まあ、鉛筆シャープ自体は昔からあるんですよ、正直。
へえ、そうなんだ。
あの、僕も初めて出たのはいつかっていうのは正直わかんないぐらいなんですけども、
うん、
ちょっと追い切れなかったんですけども、
はいはい。
まあ、2020年中に、リニューアルってわけではないんだけどもね、あの、新しいデザインのものが出てたんですよ。2020年の11月ぐらいかな。
はい。
で、それが、ふと、あ、こんなの出てたんだって最近知りまして、
うん。
それが、もう、シンプルに好きっていう、それだけ。今日話したいのマジそれだけ。
いや、終わっちゃったじゃん。
もう今日、もうここで終わりぐらいの勢い。
いや、早えな。
あの、今日のアジェンダがあったら今終わったわ。
いや、もう史上最短じゃん、それも。ただ好きっていう。
そう、好き。あ、なんか、鉛筆シャープ好きって思っただけの。
そんなにいいの？鉛筆シャープ。
いや、正直そんな良くないよ。
え？
機能面とか、そういう話をしてくんだけども、多分紐解いていくと、普通じゃねってなると思うんだよ。
あ、シャーペンじゃねってこと？
でも、個人的に好きってだけなのよ。
あ、なるほど、ね。本当に。小平さんの、その好きが詰まった回なんですね。
うん。まあ、詰まってないんだけどね。
いや、詰めろよ。そこは詰めていけよ。
あの、普通にシンプルに好きっていうだけでね、ほんと終わるからね、今日話すことあんまないっていうのが実態なんだけども。
ほうほう。
まあまあ、国用から鉛筆シャープっていうシャーペンが出てるんですよ、と。
うん、
で、まあ、その好きを伝えるためには、世の中のシャーペン事情を改めて説明するっていう、いつもの早やつをしなければならないんですね。
ああ、はいはい、なるほど。
というわけで、まあ、聞いてる皆さんが、シャーペンどのくらい使うのかっていうのは正直予想もつかないです。
うん、
まあ、多分学生の人はあんま聞いてないと思うし、
うん、
社会人、それこそ、大人の人たちは、シャーペンって言うほど使わないような気もするんですよ。
まあ、ボールペンが主流になっちゃったよね。やっぱ社会人ってこう、なんか消せないことがデフォルトの文化だからさ。
まあ、それももう、変わりつつあるんだけどもな。
あ、そうなの？
消せるボールペンが普通にあるからな。
あ、まあまあね、そっちは確かにそうだね。
ただまあそう、ボールペンで割とほとんどのことが用が足せてしまうので、
うん、
シャーペンをわざわざ使う理由はまあ、年を取れば取るほどなくなっていく気もするんだなぁと。
うん、そうだね。
もう、マークシートだわみたいな時だよね、本当に。
あ、そうね、何か試験とか受ける時用に、まあ持っとくっていう感じだね。
健康診断の紙、あ、鉛筆で塗りつぶすんだ、みたいな。
あるね、あるある。ああいう時ちょっと鉛筆、鉛筆、あ、すいません、鉛筆持って、ってます？あ、ない。あ、すっげえ短いの一本あったわ、みたいな。
そうそう。
そんな感じだもんね。
まあ、まあまあ、本当引き出しの奥底に1、2本あるかなぐらいの世界とか、そんなレベルになり、なっちゃうもんかなと思うんですよね。
そうだね。
ただまあ、まあ僕個人としては、
うん、
シャーペンの書き味って好きなんですよ。
はいはいはい。
なんかこう、仕事上でメモを取るときじゃないんだな、なんか。落書きするときっていうのかな。
ああ。
なんかこんなことかなーって、一人で図解しているときに、ボールペンより鉛筆の方が僕は考えやすいんですよね。
ああ、でもそれはわかるかも。
もう本当感覚的な問題。
いや、でもわかる。例えば、ウェブページの構成を考えますとか、うんうん、企画書の、なんか、あの、普通の文章を図解した方がわかりやすいよねっていうときに、
うん、
やっぱり何か紙になんとなく書かなきゃいけないわけじゃない。
うんうん。
そういう時僕もやっぱり鉛筆使う。鉛筆とかシャーペンとか使うわ。
なるほど。
ボールペンではやっぱり、なんだろう。イメージ的に濃すぎるね。ああいうのって薄いのでなんとなくこうぐちゃぐちゃ書きたいから。
そうだね。まあ、濃い薄いもあるかもしれんな。
うん。
まあまあ、どのくらいここの話に共感を得られるかはわかんないですけども、シャーペンがあって、うん、まあ、いいんじゃないのって思うんですよ、僕は。個人的には。
はい。
一本ぐらい。あの、家にも、会社にも、一本ぐらい置いててもいいんじゃないのって思うんですよ。
はい。
で、まあ、学生の人とかで言えばもう、主戦力だと思いますからね。
まあ、そうだね。
そう。シャーペンもこだわってもいいと思うんですよ。
うん。
どんだけ使うのって話ですからね。
そう。消耗品だからね。
そう。消耗品じゃないよ、もう。貴重な一本だよ。
ごめん、なんか。消耗品だと思ってたの。
まあ、で、シャーペンって、まあ、いろいろあるわけですけども、まあ、各年代別に使ってもいいんじゃないのって思うのを、まあ、言いたかったんですよ。うん、
はいはい。
だから別にシャーペン自体、そんな、こう、避けていくようなもんではなく、まあ、 ほどほどに付き合っていってもいいんじゃないでしょうかと思う、そういうご提言の部分でした。
はい。
で、
うん。
ホネスさんに聞きたい。
はい。
ホネスト君は、シャーペンといえば、どんなシャーペンですか？思い浮かべますかね？ホネストが好きなシャーペンありますか？
これも過去にも言ったことがあると思うんですけど、今もうそのね、回聞けないからあれだと思うんですけど、
うんうん、
もう僕はシャーペンと言ったらですよ。
うん。
プライベートで使ってるシャーペンは、
うん。
やっぱドクターグリップなんですよ。
出ましたね。過去のハヤツ、オレンズネロンの回でもそんなことが出ましたね。
そうそう。だからもう、そのドクターグリップはもう学生の頃からずーっと使ってる。で、うん、今でもやっぱり会社のリュックの中に1本は入ってるんです、ドクターグリップ。
すごいね。ホネストに寄り添ってるね。
そう、もうずっとだからドクターグリップと歩いてるよね。
なんか、ドクターグリップも嬉しいよ。ホネストって。
気になるのはさ、
うん、
このリュックの中のこの、その文房具入れみたいなところを作ってそこに入れてんだけど、
うんうん、
俺が歩くたんびにちょっとずつ出てんじゃねえかっていう疑惑はあるよね。
そうだね。
ガチャッガチャッって、
ね。そう、これ知らない人いたらあれですけども、ドクターグリップってフレフレ方式で芯が出てくるんで、
はい、
振ると芯が出るんですよ。
そう。
だから、リュックの中で入れると芯が出てるんじゃねえか疑惑があるっていう、ね。
そう。そうなの。横に置いてるからさ、多分こう、俺がこう、やれるために、多分ちょっとずつ出てるのね。で、ある程度まで行ったら、ポキンって折れて、
そうだ。
そこの方に折れた写真が、いっぱいあるみたいな状況になる。まあ、それあるあるなのよ。それしょうがないけど。
まあまあまあね。
でも、それぐらいやっぱり持ち味とかを含めると、ドクターグリップが好きっていうのはある。
なるほどね。
でも、まあ、それ以外のシャーペンは別に嫌いなわけじゃなくて、まあ、それこそね、前やったそのオレンズネロの話聞いて、なんかオレンズネロ売り場にやっぱ見に行ったりもしましたし、
うんうん、
で、他にもなんかやっぱ書き味がいい、そのボールペン、あ、ボールペンじゃなくてシャーペン、
うん、
やっぱ結構あるんですよ。
なるほど。
世の中。
じゃあ逆に、まあ、ドクターグリップが好きっていうのはまあ、覚えてたんで、うん、そう言うだろうなと思ってたんですけども、
はい。はい、
ドクターグリップってまあ、割かし太め。
太め。
で、あとグリップ柔らかめみたいなペンじゃないですか。
はい、はい。
シャーペンの特徴としては。
うん、うん。
それ以外で、どういうのが世の中シャーペンとしてはびこっているか、覚えてます？当時話したのとあんま変わってないですよ、状況的には。
で、細め、すごい細いタイプのやつもあるよね。
うん。あるね。
世の中にはね。そうだね。あと、その三色ボールペンの一つがシャーペンみたいなケース
も。そうだね、ありがちだね。
うん。あとなんだろうな、シャーペン。でもそんな感じじゃないかな。あとなんか手元でカチカチできるタイプのやつもあるじゃん。
あー、それも結構絶滅方向だね。
それ僕ね、中学の時使ってた。
あー、なんかそれひょっとしたら僕ら世代だけかもしれんぐらいの勢いだね。
そうなの？
さ、うん、その手元横にグリップあるのなくなってきたよね。
手元でカチカチできるからわざわざこう親指のこの伸ばすのが必要ないっていう。
ああ、まあそうだね。
そうか、そうなんだ。
それは駆逐されてきたかもしれん。
悲しいね。
まあ駆逐されたっていうと言い方が激しいんですけども、要はそうしなくてもいいような機構が成り変わっていったっていうんですかね。
あ、そうか。まあオレンズネロとかで言うと普通に書いてたり自動的に出てくるみたいな機構になってきたりもしてるもんね。
自動で出てくるやつもあれば、まあそれこそホネスとか愛用してるドクターグリップのフレフレ方式 ね。
そうそうだね。
そういうのもあったりでね、うん。横に置くのなくてもええんちゃうのって。
確かに。
そうなりつつあるのかもしれん。
うんうん。
とりあえず最近あんま見ないっす。
はいはいはい。
うん。まあでもそんな感じっすよね。
うん。
でシャーペンって今日これからシャーペンの現代の主流というか、
うん、
今の世のシャーペンのメインストリームみたいな部分のところを話していこうかなと思うんですけども、
はい、
シャーペンって要は常に芯の細い状態を保てる鉛筆みたいな感じじゃないですか、
うん、はい、
カチカチ押せば細めの芯が改めて出てくるので、
はい、
いちいち鉛筆みたいに削ってみたいなことをしなくてもいいよと、
まあ常に鉛筆のその尖った先の部分を継続して使えるみたいなことだもんね、
うん、っていうことができるもので、
はい、
で、まあ、根本的なコンセプトってものはもうずっとそこから変わってないので、
うん、
もう完成された一品なんですよ、基本的には。
はい。
で、その中であとはもう、メーカー各社ありますけども、その中で、うん、まあ、特徴を出すためというか、
うん、
長く鉛筆で書いていても指が疲れない、手が疲れない、みたいなことを特徴を出すために、その、ボールペンとかもそうだけども、グリップがあって、そのグリップが固めだ、柔らかめだ、とか、
うん、
あとはペン自体の重心の位置を、まあ、高めに設定するだ、低めに設定するだ、とか。
はいはい、
ペン自体を重くするだ、軽くするだ、みたいな。
うん。
差があるだとか。だとシャーペン独自の方向でいくと、ノックするっていうその芯を出すっていう工程が必要なんで、さっきホネスが言ってくれた通り、一時期は手元のとこに芯を出すボタンがあったりとかもありましたけども、
うん、
まあ、基本形はペンのお尻の部分にボタンがついていて、
はい、
そのボタンを押すとシャーペンが出てくる、うん、芯が出てくる、
はいはい、
でそれをフレフレ方式みたいなシャーペン自体を握ってフリフリすると芯がちょっとずつ出てくるとか、
はい、
あとは世の中的には自動で芯を出すっていう特殊な機構を持ってるペンがあったりとか、
うん、
そういうものがいろいろ出てきているわけです、
うん、
ただまあ意外と今言った通りでどれもそんなに目立った特徴はない。
うん。
今挙げたのって大体想像つくでしょ。
まあそうね。別にありふれたというか今となっては別に一社が限定で作ってるっていうわけでもないしね。
うん。
いろんなところがいろんな方式でそれぞれまあシャーペンってこういうもんだよねっていう感じで作ってるっていうイメージはありますね。
そうなんです。
うん。
要はシャーペンって市場として枯れてきてるんですよ。
なるほど。
シャーペンの行く末真っ暗かもしれんっていう状況なんですよ。
お
ー、もうイノベーションあるんかな、ないかもしれん。
そうか、領域的には
消せるボールペンみたいなの出ないしな、もうね、もう今みたいなね。
そうね、シャーペンじゃあ何か新しいものを生み出すってだってもなかなか難しいもんね。
もうね、そうだね。空気中から芯が生成されていくとかできないからね。
あとは飛ぶとかじゃない。ウィーっつって。
まあまあ、そんな感じでね。僕個人的にはシャーペンってまあ、このハヤツでも、もう何年前だろうね。3年前、4年前とかだと思うんですけども、その、うん、オレンズネロっていうちょっとお高めのシャーペン出てんぞ、みたいなこと言ったことがあったんですけども、はい
は
い、
ありましたね。
あの時から比べて、ほぼほぼ変わってないんですよ。
うん。
3、4年経ってんのに。
はい。
シャーペン市場は、まあまあ、時間が止まってる。
うん。
なので、今日、話す部分についても、
うん。
当時と、まあ言うほど変わってないんですよね。
ほう。
ただ、そんな中で、シャーペンとして、今、見出すべきもの。
うん。
落ち着いた感じと言うんでしょうか。
落ち着いた感じ？
前回オレンジゼロとかの話をした時って、割かし、ヘビーユースに対しての意識が強かったんですよ。
はい、ああ、はいはいはい。
学生とか、もう、日常使いでバンバン使うよっていう、もう毎日使うよみたいな人に向けてのものが強かったのかなと思ってるんです。
う
ん、
そうですね、イメージ的にはそうですね。うん、
で、一方で今日、
うん、
好きって言いたい鉛筆シャープは、うん、たまに使うレベルの話なんですよ。
ああ、まあ、普段使いはしないけど、たまにシャーペン使う時には、ああ、改めてやっぱいいなって感じられるものってことね。
そう、今日はね、ノスタルジーに浸るおじさんの話なんです。
弦かな？
そうだね。古きを知り、新しきを開拓していく。それが、我々バルミューダの基本思想。いや、デザインチームの長、寺尾弦その人の考え方なんですね。
温故知新ってことね。
そうなんです。温故知新？そんな安っぽい言葉ではないですよ。
否定されたわ。でも、古い、ちょっとレトロな雰囲気のデザインで、かつ、機能は最新、みたいな。
うん。
ところね。
まあ、何を言うかな、僕、鉛筆シャープ今日話す中で、まあ、これなんか普通にテイストとして好きだなっていうふうに思ったんですけども、
はい、
割と、僕だけじゃなく、ホネストとかにも通じるんじゃないかなって思ってる節があります。
ほう。
この鉛筆シャープの、コンセプト感というか。
ほう。
で、何が違うのと言われたら、
うん。
他のシャーペンと比べて、何も違わないんですよ。
新しい切り口来たら今、何が違うのっていう疑問に対して何も違わないっていう回答なのね。
何も違わないんですよ。あ、シャーペンだなってなるんですよ。
何も違わないからこそいいの？
うん。さっきそんな強調せずに話したんだけども、
はい。
グリップがうんぬんかんぬんとか、ペン先の重心がうんぬんかんぬんとか、
はいはいはい、
芯出しの方式がうんぬんかんぬんとかあるんですけども、
あ、言ってましたね、
その辺の特徴点ゼロなんですよ。
まあ、鉛筆シャープっていうぐらいだからきっとグリップはなさそうなイメージだしね。
ないでーす。
で、別に重心も別にで、鉛筆だからね。
大していじってないでーす。
うん。 押すところは押すところでしょうし。
そうです。
お
う。そう。極めて普通なんですよ。なんならば、特徴ないぐらいなんですよ。
それ、鉛筆シャープってさ、うん、側はプラスチックなの？
側
は
プラスチックだよ。
あ、
別に木とかじゃないよ。
おー、へー、じゃあシャーペンだね。
そう、シャーペンですよ。
はぁ。
そう、皆さんが、自分が今持っているものなのか、まあ、持ってなくても、想像しうるシャーペンの姿、想像していただきたい。うん。どんなシャーペンが出てくるかな？ペン先が銀色の金属で、
はいはいはい、
グニグニグニーっとしたグリップがついてて、うん、ペンの全体像としてはわりかし太めの丸っちょ。
そうね。
先っちょのお尻の部分には丸っこいボタン、ノックできるボタンがついてて、はい、実はキャップになってて外すとちっちゃい消しゴムが出てくる。
あるある。
そう。ドクターグリップだね。
そうね。うん。
みんなが他のものをイメージした場合、そうだな。グリップの部分はグリップじゃない。プツプツっとしたなんか、金属なのかな？プラスチックなのかな？なんかよくわからない物質がちょっとブニブニ出ている。でも、柔らかめではなく、割りかし固め。
はいはい。
ペンの形としては、六角形？八角形？なんかとにかく、円じゃないけども、細かく、エッジが立っている。
うん。
グリップ部分は割りかし細身でハード。
あるね。
そう。
ある。
オレンズだね。
特定の商品ばっかり言うじゃないよ。イメージさせんじゃない、そこで。
まあまあ、いろんなシャーペンあるんですけども。
はい。
まあ、どれも割りかし同じなんですよ。
まあね。
同じって言うと言い方あれなんだけども。想像しうるものって、大体みんな同じようなものかなと思うんですよ。
そうね。
で、その中で、ちょっとした特徴の差があります。
うん。
例えば、三菱鉛筆のクルトガーデバー、書いている最中に、芯がくるくるくるくる回っていって、
はい、
常に尖ってるみたいな。
あったね、クルトガ。
これ、クルトガエンジンっていうね、すごい独特なシャーペンなんですよね。
うん、
こういう機能があるけども、うん、その機能以外は極めて普通。
まあそうだよね、それ以外は確
かに。なんなら聞いてる皆さん、あの、クルトガって話したけども、クルトガがくるくるする部分のとこって別にすごいと思ってないじゃないですか。
まあ、うん。
そう。あ、そんな機能あるよね、ぐらいで受け止めてるじゃないですか。
受け止めてる。
ドクターグリップも、ドクターグリップってホネスト気づいてるかどうかわかんないんだけども、
うん、
あのドクターグリップのグリップって二重構造になってるらしいのよ。
二重構造？
あれグリップ2個入ってんのよ。
へえ、そうなんだ。
ほら、そんなもんでしょ？ドクターグリップって、グリップが内側に柔らかめのグリップが入ってて、外周に固めのグリップが入ってんですよ。
へえ。
あれ気づいてたけども二重グリップなんですよ。
なんか気持ちいいなとは思ってたけど。
そんなもんでしょ？
二重クリップ、二重のグリップだから好きって思ってる人はもう相当の文具マニアじゃないの？
まあまあそうだよね。そう、まあ値段感もあるんだけども、シャーペンに対する機構ってそんなに意識しないじゃないですか。
まあね、よっぽどそのオレンズネロとかじゃない限り、だってドクターグリップで500円ぐらいでしょ？
そう。なんか触ってみて、使ってみて、あ、ちょうどいいなって言ってこれでいいやって思って、なんか盲信的に愛してるだけじゃないですか。
そう、まだ、そうよ。そんなもんよ。
そう。そんなもんですよ、シャーペンって。だいたい値段感もメーカー各社いろいろある中で、だいたいいいやつでも4、500円。まあちょっと収めて600円。
うん。
で、ゾーンに収めるじゃないですか。
そうだね。
で、まあ、消費者としてもシャーペン買おうって思った時に、まあ安めでいいよって言ったら100円ぐらいの買っちゃうし、いや、長く使うからちょっといいの買おうって思った時に4、500円ぐらいのやつ見て、ちょっと2、3個握ってみて、試し書きしてみて、これでいいやつってドクターグリップ買ったりするじゃないですか。
俺やないかい。
ちょっと浮気してみて、オレンズ触ってみたけど、結局ドクターグリップかなとか言ってドクターグリップ買うじゃないですか。
まあ、そうなるよ。そうなる、そうなる。
もうあと色かなって。やっぱ白かなとか、やっぱ今日は黒かなとか。いやー、このライムグリーンみたいな感じちょっと若すぎて買えんわとか言って。結局白かなって買って帰るじゃないですか。
まああるね。全然ある。
そんなもんじゃないですか。
うん。
知ってんすよ、メーカーも。どうせみんながシャーペンに対して思い入れねえこと。
なるほど。
そんな中で、じゃあもう、シャーペンに対して思い入れないなら、鉛筆に寄せちゃおうって。
はあ。
ドシンプル、ド直球、ノスタルジー入れちゃおうって。
なるほど。
そういう目線に振り切ったのが、黒曜の鉛筆シャープ。
はあ。
見た目は、割と鉛筆、でも割とシャーペンです。
どっちどっちだぞ、それ。
ホネストに想像していただきたい、聞いてる皆様に想像していただきたいのは、
はいはい。
ザ、鉛筆を想像してください。
はいはい。
何色出てきました？
緑。
いやー、そうだよね。緑だよね。
あれ？なんか大吾さんいた今。
80年代生まれだよね。そう、80年代生まれは緑の鉛筆想像するよね。
マインドコントロールされた今。
その緑の鉛筆。
はあ、
まだ削ってないよね。
削ってない。
削ってみて。
はい。ゴリゴリゴリゴリゴリゴリ。
芯出てきたよね。
出てきた。
芯削れたとこ何色？
え？芯黒。あ、その側面？
うん。
木目だよね。
そうだよね。
木だよね。
削ってない方何色？
何色？
ゴムとか消しゴムみたいについてっしょ？
消しゴムあのあれでしょ、なんか肌色というか。
そうだね。
ネイルオレンジ的な。
そうだね。
うん。
その鉛筆。
はい。
その鉛筆の色味を変えたら、うん、鉛筆シャープがほぼできます。
え？色味を変えたらできるの？
そう。もう形はほぼほぼその想像で出来上がってる。
あ、じゃあもうザ鉛筆なんだね。
今緑で削ったところが木目で、
はい、うん、
消しゴムがついてるところは、
はいはい、
もうアイボリーな消しゴム色って言いましたよね。
はいはい。
その色のイメージをほぼほぼ一回すべて捨て去って、
え、真っ白になった。
真っ白にしてください。
はい。
それです。
え、これ？
それです。それ、国用の鉛筆シャープです。
なんかブレンダーとか 3D を作るためのソフトで鉛筆の形だけ作りましたみたいな感じってことね。
そうです。真っ白。
すごいな、これ。
で、まあ、ちょっとね、後々出てくる説明として、
うん。
消しゴムがありそうな部分のとこに色はついてるんです。
ほうほうほう。
で、その色がついてるのは、正直、シャープペンの芯の太さと連動させてるので、ちょっと種類があるんですけども、ただ一番多く使うであろうベーシックであろう 0.5 に関しては、
うん、
アイボリー気味です。
そうなんだ、なるほどね。
白だけじゃないです。
ほう、
真っ黒もあります。
真っ黒の鉛筆。
真っ白なボディか真っ黒なボディか、この二色展開。
なるほど。
そんなシャーペンです。
へ
ー。デザイン的な特徴、メーカー公式で書いてるものをちょっと読み上げさせていただきます。
はい。
鉛筆のようなシンプルな六角軸。
は。
鉛筆らしい細身で軽く、ツヤのあるシンプルな六角軸です。
はいはいはい。
ペン先には、鉛筆を削ったような、細かな質感を施しました。
へぇ。
ボディカラーは、持つ人の年齢や性別を問わない、白と黒を基調にしています。
ほう。
クリップも省いたミニマルな形状で、複数本を同時に持ち歩いてもかさばりません。
ああ、確かに。
これがデザイン特徴の一つ。
なるほどね。
で、途中ありましたけども、ペン先は鉛筆を削ったような細かな質感を施しましたと。
ほう。
言いましたけども、ホネストが最初に想像した木目の部分。
うんうん。
ここが、ちょっと、マットなんですよ。
すごいね。確かにちょっとザラザラだもんね。
そうなんです。
あ、
それ以外のところは、ツヤありの白と黒のプラスチックなんですよ。は
いはい、だから昔の緑でコーティングされたツヤツヤ感ってこと、
ね、そうなんです。まさしく削る前の鉛筆と同じツヤ感なんですよ。
ああ、いいですね。
で、削ったであろう場所っていうところは、マットになってるんですよ。同じ黒とか同じ白なんだけども。
はいはいはい。
なんかちょっと色のトーンが違うの。
すごいね。
で、真っ白真っ黒。で、遠目に見ると、この形、鉛筆やねってなるんですよ。
鉛筆何かで塗りましたって感じね。
そう。墨汁垂らしちゃいましたみたいなね。
もう、書道の時間の後の鉛筆や、それ。なるほどね。
そして、まあもう一個製品特徴をちょっとご紹介させていただきますと、
うん、
鉛筆の多様な筆記線を神経で表現しました。
ほう。
これ何言ってるか分かんないですよね。
何言ってるか分かんないですね。
鉛筆って書いていくと太くなるじゃないですか、芯が。
はいはい。
シャーペンでそれは皮肉にも実現できません。
まあね、0.5 だったら 0.5 しか書けないから、ね。
それ実現したら本当に鉛筆になっちゃうんで。
そう、確かに。
もうそれ鉛筆でいいじゃないってなっちゃうんで。
なるね。
なんでシャーペンとしてのもう矜持ですけども、0.5 を買ったら 0.5 の状態がずっと続きます。
うん。
ただ0.3 だったり、0.7 だったり、その神経ってものが通常以上に多彩です。
ほう。
バリエーションは 0.3、0.5、0.7、0.9、1.3。この5種類があります。
へぇ、1.3 もあるんだ。
1.3 は結構鉛筆やんって思いますよ。
そうだよね。1.3 ってなかなかの太さだよ、ね。
なかなかの太さよ。
へぇ。
定規のメモリ、1メモリ超えてっからね。
で普通に、ちょっと使った鉛筆ぐらいあるってことだよね。
そう。ホネストとかもきっちきちに尖らせそうだけども、
うん、
その尖らしたやつが、ちょっと、丸くなってきたなっていうくらいの太さだから。
もうそうだよね。
もうホネスが土神経質だったらイラッとする太さだよ。
うん、まあ、うん、そうだろうなと思って聞いてたけど。でも、そうなんだ。そんなにパターンを用意してるんだ。
でもその、ちょっと丸まってきたなっていう太さをシャーペンでわざわざ用意しました。それが 1.3。
それが求められてるというか、やっぱ鉛筆シャープとしては、なんか、そういうのもあった方が、コンセプト的には、やっぱ世界観はそうだよねってことなんだろうね。
そうですね。
うん、
そしてこれ、僕もまあ、後々販売方法というか、これ、セットで持ったらどうですかっていう見え方が結構強いんですよ。各神経を。うん、
はい、はいはいはい。
で、各神経を、並べて、触ることができるような状況になった時は、おそらく感じると思うんです。ほう。僕試し書きしてる中でちょっと思ったんですけども、鉛筆シャープっていうコンセプトの中で 1.3 はちょっと所有欲がくすぐられるんですよね。
へー。
通常のシャーペン 0.5 とか普通じゃないですか。
はい。
0.5 の芯で書くじゃないですか、
うん、
ただ鉛筆シャープこのコンセプトに取った時に 0.5 の他にもう一本持つとしたらちょっと 1.3 欲しいのよね。
あーそうなんだ。
うん。あ、鉛筆ってこれだなって思うんですよ。
まあ、そのフォルムで、確かに、1.3、そうだね。もう本当に、小江さんがさっき言った、そのノスタルジーじゃないけど、
うん、
あの小学校の時の鉛筆を使ってた記憶を呼び起こそうと思ったら、大半が 1.3 だと思う。
そうなんですよね。
思い出の大半が。
そうなんですよ。
そこをくすぐるのはやっぱすごいね。国よは、国の誉れですな。
そう、国の誉れなんですけど。そして、1.3 ミリの芯においてのみ特徴がありまして。
え？
うん。赤芯があるんです。1.3 のみ。
わー、すごい。それは欲しい。
赤のシャー芯があるんですよ。
うわー、ま、青も出して欲しい。
これね、まあ、まあ、青が出してほしい。まあ、その気持ちはわからんでもないけどね。これ、ぜひね、もし見かけることがあったら、書いてほしい。
赤で。
ぜひ書いてほしい、赤で。
お
う。あのね、ちょっと違うんだけども、
うん、
サインペンみたいな気持ちになるんだよね。
いや、わかるよ。うやー、でもわかる。うわー、そうか。
ちょっとだけね、花丸書きたくなるのよ。
いや、そう、めっちゃわかる。なんだろうね、その小学校の時の赤ペンっていうか赤鉛筆、
うん、
とか、そのサインペンって、
うん、
もう先生の象徴なのよ。
そうだね。
我々からしたら。これは先生が使っていいもの。我々は普段は黒鉛筆しかダメ。でも、ある時自分で採点をするってなった時に初めて赤ペンが出てくるから。
うん。
その、なんだろうな。普段あんまりやってはいけないけど、これをやれる時の喜びみたいのをちょっと感じるよね。
そうだね。そしてなんかね、絶妙だなって思ったのがね、本当に、小学校の先生とかが、うん、まあ採点するっていうサインペンって、まあ、うん、サインペンなんで当然ですけども、そこそこに芯が太かったりする。
するね。するする。
鉛筆シャープってそこまで太くない 1.3 ミリだから。
はい、はい。
その 1.3 ミリで引いた赤線って、
うん、
サインペンの赤線とは違うんだけども、
うん、
ほどほどに綺麗に書きやすいんだよね。
なるほどね。でもサインペンもさ、インク式カートリッジで刺す式のサインペンってあるけど、
うん。
あれもさ、新品のやつって、
うん、
ある程度のペン先の太さはあれど、
うん、
やっぱりちょっと尖ってるから、
そうだね、
結構細く書けるじゃないです
か。そうだね。
あの感覚をずっと感じられるってことでしょ？
そうです。
鉛筆で。
まさしく。
は
ぁー。なんかね、越に浸りやすい芯なのよ。
いやー。やっぱ、国よってすげえな。くすぐるわ。その、人があんまり気づかないというか、誰しもが持っている経験に着目するのうまいね。
そうだね。
ああ。
もう一個だけ特徴があるんで、ちょっとそちらも紹介しますと、
はいはい、お願いします。
芯を補充する部分なんですけども、
あ、はいはい。
シャーペンの芯を補充する部分、
うん、
皆さんイメージしていただきたい。
はい。
お尻のところにキャップがあって、そのキャップを開くじゃないですか。
はい。
外して、開けて、うん、なんかよくわかんねえ、消しゴムが出てきて、消しゴムのところにポッと抜いたら、その消しゴムのところになんか針金みたいな投げるのついて、なんだこれっつって。もうよくわかんないけども、まあまあ、開いたからとりあえずここに芯入れようって言って入れて、元に戻すみたいな諸行があるじゃないですか。
あって、諸行。諸行言う、うん、あるね。
そういうの全くないです。
あ、ないの？
これね、ペンのお尻のところ、本来、キャップがあるだろうところに、
うん。
元々、細い穴が開いてるんですよ。
あ、もう開いてる状態なんだ。
開いてるんです。
はぁ。
この穴に、ただ芯をスッて入れるんですよ。だからキャップを開けるとか、キャップを開けた先に出てくる消しゴムを外すってものはなくて。
なるほど。
もう皿のペンを握って、芯、ヒュイって入れて、
うん。
2、3回カチカチカチってするだけ。
それ落ちないの？もし2、3本入れたとしてさ。
2、3本入れるのはナンセンスだね。
あ、1本ずつってこと？
そう。
はぁ。
鉛筆に芯何本も入れますか、あなた。
いや、一本しかないですよ、鉛筆はね。
そう。鉛筆落として、芯折れたら、どうしますか？
いや、まあ、削るよね。
そう、削りに行きますよね。
はい。
中のシャーペンの芯折れたらどうしますか？新しい芯入れるじゃないですか。
まあ、そうね。
これが、物臭な人にとっては、ほーんってなると思いますけども。
うん、まあ、ちょっとなってる。うん。
これが意外と、一本を、丁寧に使う。そこのコンセプトに紐づいてるんですね。
はぁ。
あとね、これね、芯入れる部分のところ、結構スルッと入ってから、気持ちいいんですよ。
あ、ちょうどいい穴なんだ。
うん。
はぁ。
芯を入れる。そして今回、その 1.3 とかっていう太めの芯があるっていう部分のところも考えると、うん、芯を入れるっていう作業が意外と楽しみなんですよ。
気持ちいいんだね。
そこに雑多に芯をガサガサ入れるっていうのはちょっと違うんですよ。これに、ね、触ってもらうとちょっとわかるってことが伝わると思います。一本ずつちゃんと入れて、折れたら折れたってまた入れてほしい。そこの思いが、国与さん、詰まってます。
でもそう考えると確かに 1.3 ぐらいさ、
うん。
まあ、0.5 とかはあれなんだろうけど、1.3 ぐらいの太さになると、あんまり入れることできないもんね、そもそも。
うん。
太いからさ。
そうだね。
まあそう考えると確かに、まあそっちの方がいいのかもしれないね、気候的に。まあもしかしたら中のその穴の中の気候的には入りやすくて出にくい気候になってるのかもしれないけどね。
あ、でもそれはあるよ。その、入り口だけすぼまってて中の穴が太くなってるんで、
ああ、そう。
そんなにやたらめったら出るものではないです。
なるほどね。じゃあ別に2本入れても3本入れてもいいはいいけど、まあ、それはコンセプトとは別に、合ってないというか、別にそこをコンセプトにはしてないよってことだね。
そうだね。いいはいいんだけども、できれば僕としては、僕個人としてはね、小兵としては入れてほしくないね。中で、鉛筆、書いてる時に、その、作動してない芯が、カタカタ言うのはちょっと違うんですよ、ちょっと。
確かに、言うね。
一本の芯の、向き合っていただきたい。これを鉛筆として捉えていただきたい。
なるほど。
そして、最後。
はい。
一応というか、お値段感みたいなところをご紹介していくんですけども。
ああ、期待ですよ、これは。これは期待です。
メーカー定価で、
はい。
一本は、
うん。
180円です。
え、鉛筆シャープ？
Yes！
お、全然。
そして、願うならば、
はい。
個人的にはね、
うん。
これ、カンカンのケースに入ったスペシャルセットがあるんですけども。
うわ、それ欲しいね。全部のパターンが入ってるやつね。
神経5本が 0.3 から 1.3 までの5種類が全部入っていて、
はい、
同じコンセプトに基づいた消しゴム、リサーレっていう消しゴムがついてるセットがあるんですよ、
はいはいはい。
これね、絶妙な所有欲を満たすデザインなんですよ。
もう欲しいもん、今。
で、願うならば、僕個人的にこれね、僕自分もデスクに1本転がしてるんですよ。この鉛筆シャープ。
ほう。
で、これね、白でも黒でもどっちでもいいんですけども、この一本の佇まいって、絶妙に美しいんですよ。
はあ、やっぱ弦に通じるとこあるんだな、そこは。
でね、メーカー違いで大変申し訳ないんだけども、
うん、
ブレンを好きと言えるんだったら、鉛筆シャープは絶対好き。
はあ、まあ、ブレンもいいですもんね。
ブレンって基本的には一色シンプルじゃないですか。
はい。はい。あ、そう、確かに。
あれと通ずるものが鉛筆シャープにある。なんならば、ブレンよりもソリッドなものがここにあるんですよ。
はあ。
これはとてもいい。とても鉛筆シャープはいいよ。
へえ。いや、でも今の話聞いてて、ちょっと、ものまだ見てないですけど、
うん。
まあ、想像しやすいし、この製品自体。
うんうん。
で、きっと、そのセットに関しても、こんな感じなんだろうなっていうのは、思ってるところもあるし、
うんうん。
で、5本やっぱりセットで買いたいよね、買うんだったら。
そうだね。
え、5本セットで消しゴムついて、その、なんかペンケースみたいなのがついて、
うん。
いくらなの？
ああ、でも、通常通りよ。あれ、ちゃんと値段、スペシャルセット多分ね、数量限定だからもう売ってないんだよね。
あ、売ってないんだ。
もう売ってないと思うけど、多分当時ね、まあ5本セットだから1000円しないと思うんだけどな。
まあ900円でもね、5本。
消しゴムついて、うん。うん、多分そんなもんだと思うんですけどね。
いや、もう全然ありじゃん。全然ありだし、なんか中学校とか高校に上がる学生の入学祝いであげるのに持ってこい。
まあそれもわからんでもないけどね、僕ね、個人的にはね、おじさんのデスクに転がってたらね、活かしてんなって思うんですよね。
そのおじさんちょっと活かしてるおじさんだよね。
まあ、それこそね、僕みたいにちょっと、ね、雑なタイプのおじさんはね、うん、0.5 と 1.3 を転がしておきたいって思うんですよ、デスクに。
はぁ、あ、はいはいはいはい。
ホネストみたいにきっちりめのおじさんは、そのカンカン付きの5本セットを丁寧にペンケースに入れていてほしいと思うんですよね。
ピッチ入れて、しかもその用途に応じて使い分けるね。
うん、そうそう。で、なんかこう、ホネスさんとこに置いてるその、鉛筆みてえなのなんか、おしゃれっすねっていう見え方してほしいんだよね。これね、ちょっと説明をもう一個だけくっつき加えるとね、はい、0.3 から 1.3 まで神経が全部違うと、その神経に合わせて、通常、化粧物がついてるお尻の部分の色味がちょっとずつ違うんですよ。
はあ、はあはは
あ、0.5 だったらアイボリー系なんだけども、
うん、
途中上げた 1.3 だったら緑。
ほうほう。
0.9 だったら赤。0.7 だったら青。0.3 は紫かな。
おうほうほう。
で、まあ、その、5色展開になるのね。便、うん、のお尻の部分だけがちょっと色が違う。
はいはい。
で、芯を入れてる芯ホルダーが同じ色で展開されるのよ。
へぇ、おしゃれ。
1.3 だったら緑の芯形、はいはいはい、芯ホルダーなのよね。
へぇ、
この佇まいの美しさはやばいんですよ。
確かに、それがなんか、デスクにちょっとおしゃれにディスプレイされてるだけで、なんかいいなって思えるね。
あ、これシャーペンなんすか。
そうなんだよ。これいいでしょ、これ。
ホヤさんおしゃれっすね。
まあ、うん、ちょっと、知り合いに聞いてさ、なんかこういうのあるっていうからちょっと買ってみたんだけど。うん、いいでしょ、これ。使っていいよ。うん、汚さないで、白いやつだから。はい、汚さないで。
あ、ちょっとうるさいんでいいっす。
いや、ちょっと使ってよ。
めんどくさそうなんでいいっす。
めんどくさくないよ。いや、いいよ、使っていいよ。いや、汚さないで。うん、
あ、太いんすね、これ。
あ、それ、あ、それ 1.3。緑でしょ ?1.3 の、それ。
太いんすね。
太いんだよ。これだからマークシート塗るのにちょうどいいよ。1.3 ぐらいだとちょうどいいでしょ。
なんか、1.3 とか持ってる、ほやさん、おしゃれっすね。
おしゃれでしょ？だからそれ、今度トーイック受けるんだったらそれ持ってきなよ。うん、貸してあげ、あげるとか言ってないよ。
あ、ほやさんから借りたらなんか、50点ぐらいスコア上がりそうだな。心強いな。
うん、じゃあね、うん、頑張ってね。なんか嫌な先輩だよ、これ。
なんかちょっと、なんかちょっと嫌だね。
なんかちょっと嫌だよ、
ね。闇たらしいね、今ね。なんか、なんかちょっと圧感じるね、今ね。
俺自分でやってて何なの、こいつって思ってやって
るからね。まあまあ、そんな話でございましょう。で、これね、ぜひね、今回の、ポッドキャストのアートワークとかには言えると思うんですけども、ぜひね、ググってみていただきたい。
あ、そうね、物を見たいね。見てほしいね、みんなには。
黒曜の鉛筆シャープ。
うん。
結構綺麗でね、美しい佇まいしてるんですよ。
ほう。
僕個人的にね、白買ったんだけども、
うん、
白の 0.5 買って、1本買って満足、その時はしたんだけども、
うん、
1.3 改めて欲しいし、1.3 改めて買うとしたら、いや、どうせ買うなら別色？まあ、黒ね、白があるなら黒も欲しい。いやでも、白で揃えたい。いや、白を揃えて黒も揃えたいのか、うん、わからないみたいなことを思うぐらいね。なんかね、うまい具合の所有欲というかね、くすぐられるんですよ。
集めたい欲求というかね。
これあ、じゃあもう、会社は黒、家は白かな、とかね、思っちゃうというかね、うーん、うーん、けどね。
なるほどね。いいですね。まあ、ベースがね、小平さんそもそも文房具好きっていうのがあるからね。
そう。う
ん、いや、でもそうでなくても、僕もまあ比較的文房具は好きな方だけど、
うん、
そうじゃなくても、なんかこう、みんな鉛筆は通ってきた道だからさ。
うん、うん。
言うと。だから、なんか、こう、そんなに文房具こだわりなくて何でもいいやって思ってる人でも使ってもらえるものにはなってる気がするからね。
そうだね。
いいですね。
まあまあ、そんなんでね。
はい。
国用の鉛筆シャープ。まあ、普通に文房具店、多分、なんだ、ロフトとか、東京ハンズとかの文房具コーナーにも普通にあると思うんでね。
はい。
まあ、もし、お店に立ち寄ることがあれば、シャーペンコーナーね。ボールペンじゃなくてシャーペンコーナー。ボールペンコーナーには、ブレンの新色とかいろいろ並ぶような時期だと思うんですけども。はい、
そうだね。
シャーペンコーナーに今回は行ってみてね。鉛筆シャープ、国用の鉛筆シャープ、国の誉れの鉛筆シャープを見ていただきたい。今日はそんなお話でございました。
はい、ありがとうございました。流行りもの通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
うん。
ねえ、今日はシャーペンの話でしたけれども。
思ったより長くなった。なんでだろう話すことないはずだったのに。
ね、最初言ってたから今日短くなるのかなと思ったら、意外と収録自体はもうすぐ1時間っていう。
おかしいな。なんかホネストに話させすぎたのか、自分が話しすぎたのかもうわからないや
ん。わかんない。変なコント入れたかだと思うけど。いや、でも、いや、わかる。シャーペンもそうだね。なんかつい最近僕ね、なんか会社に、
うん、
ボールペン持ってくの忘れちゃって。
ほうほう。
で、なんかサインしなきゃいけないこと結構あるんですよ。出社するタイミングって。まあ、そのために行ってるみたいなところあるんだけど。
まあ、そうだな。なんかの、記録を取り手だな。
そうそう。で、
ホネス君、ここに名前書いて。って。
あ、わかりました。あ、すいません。ブレンもジェットストリームも忘れちゃいました、みたいな。
ああ。
で、その時に、
うん、
僕、万年筆はずっと持ってるんですよ。
おお。
万年筆で、なんかそういう申請書類とかにサインすると、なんかうるせえやつはうるせえんで。
うん、うるせえやつもうるせえやつだし、なんか、うわ、こいつ万年筆出してきたよってなるよね。
そうなるじゃん。で、乾くの遅いし。で、しかも俺のそのインクがさ、ブルーブラックなのよ。
ああ、す、もうダメだね。もう、車に構えすぎとるよ、ホネスト君は。
で、正式な、国のね、正式なそのサインするやつってブルーブラックが基本だとは言われてるんだけど、
うん。
その普段万年筆使わない人ってさ、別にブルーブラックってなんでこいつブルーブラックやねんと思ったわけじゃん。
会社の書類にブルーブラック使うんじゃないよって。
で、そんな時にさ、俺がうんちくたれてもしょうがないわけじゃん。いや、国際的にサインするときはブルーブラックなんですよ、みたいな。そんなことうるせえな。
めんどくせえな。
やめて。ってなるから、そんなこと言わないんだけど、いや、忘れちゃったと思って、
はいはい、
もうしょうがないので、そのコンビニで、ジェットストリーム、会社用と持ち歩く用と家用3本買ったよね。
ああ、なるほどね。
もう、置いとこうと思って。
まあ、僕のパワータンクと同じ論理
だね。あ、そうそう、そう、そうなんです。ブレンが売ってなかったのよ。
うんうん。
そうそう、コンビニにね。
うんうん。
だからもうちょっと今、ジェットストリームで固めてますけど。
まあ、そのサインごとにシャーペンはうまく使えないんだけどもね。
まあ、そうだね。でも、なんか、なんだろう、それこそ、例えば製図するさ、その建築士の方とかはさ、
うん、
未だに多分製図は、最初は鉛筆だったりとかさ、それこそ製図用のシャーペンだったりするわけじゃない。
うんうん。
なんかそういうようなところで、やっぱり文房具にこだわり持ってる人って多いようなイメージなのね。そういう業界とか。
でもね、
デザインするとか。
いや、やっぱ僕が言いたいのはね、ね、この鉛筆シャープのね、0.5 と 1.3 と 1.3 の赤芯を揃えていただいてですね。
あ、はい。
ラフなメモをしてほしいんですよ。
はあ。
なんならちょっと図形を描くような。
はいはいはい。
なんかこう、黒の鉛筆で図形を描いといて、赤線引っ張って、ここ、再検討とか書いておくとね、なんかね、異常なオシャレ感があるんですよ。これやばいねってなるんですよ。
それ、ここはなんかトップページにその写真出てそう。
はあ、これなんか、できる人のメモみたいになるんですよ。
それいいね、それ。
それをやっていただきたい。
なるほどね。
なんか一人でね、演出めいたメモ書きをね、置いといてほしい。机の上に。
なるほど。
なんかこの人、できそうな人をここの席座ってんだなって思っちゃう。
で、俺が登場したら、あ、めんどくさそうな人。
ああ、な、そうか、神経質な方だったかーって言って。はあ、違ったーって言って。
いや、まあでも、鉛筆好き、実はこの番組には文房具好きの方も結構いらっしゃいますからね。
そうなの、その人聞くのね、怖いんだよね。
いや、でも、もし、その方々でまだ見てないよとか、いや、触ったことないよってことは、ぜひ触っていただきたいね。
うん、うん。
はい。まあ、ということで、皆さんのおすすめの文房具等々もありましたら、お便り、ぜひ送っていただければと思いますよ。うん、お便りは、番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページは、ハイリモン通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージ、お待ちしております。
うん。
そんなわけで、ハイリモン通信簿第116回は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
小平でした。
それでは皆さん次回までごきげんよう。さようなら。
また来週。